秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
Well, it's good to be here this morning and go over this psalm together.
今日一緒にこの詩篇を通ることができて、見ることができて本当に感謝です。
And we'll be looking at a psalm of David today.
今日はダビデの詩篇を見ていきたいと思います。
And even though we can't place when this happened in his life, because there's just too many circumstances in his life that are so similar.
この詩篇は、ダビデの人生の中でどこで起きたか、どのような状況で起きたのかが、微妙なので、です。
Many of the commentators say it was when Saul was chasing him.
ある人はサウロに、追われている時だったかもしれないと言います。
Some of them say that it was when Absalom was chasing him.
ある時はアブソロム、息子アブソロムさんに追われている時だったと思われています。
But I think that the Lord left this one open so we could each apply it to our own situation.
私たち、神様がこの詩篇がいつ書かれているのかを、もやもやでいいのかな、微妙にされたのは私たちの日々の生活において、その詩篇を直接当てはめやすくするためではないのでしょうか。
Well, I don't know if a few months back, actually about 3 months ago, in our Thursday evening Bible studies, we were studying praying to God.
ちょうど木曜日の祈り会の時に私たちは神様に祈ることについて学んだ時がありました。3ヶ月ぐらい前ですね。
And we were talking about how any good relationship with anybody else involves communication.
他の人、他の方と一緒に良い関係を持つためにはコミュニケーションの重要性について見ました。
And so, this is true even with our relationship to the Lord.
これは私たちの主との関係にもものすごく重要なことですよね。
But what exactly is communication?
では質問です。コミュニケーションとは何でしょうか?
Communication is not just speaking.But it's also listening.
コミュニケーションは伝えることだけではなく、聞くことも大切ですよね。
So in order for us to be growing spiritually, we need to be speaking to the Lord in our prayers and reading His scriptures, to grow.
私たちはクリスチャンとして霊的に成長する中では、その成長に関わる大切なことは、主と共に語りかける、その伝えること、祈りを通して伝えることだけと共に、主の御言葉からその主の言葉を聞き入れることが大切ですね。
And we can do both together as we read through the scriptures and pray to the Lord.
で、御言葉を読みながら、祈ることは同時にその語りかけると聞き取ることができるのですね。
Often as we're reading through the scriptures, the Holy Spirit is speaking to us to help us understand what we're reading.
私たちは聖書を読むときに、聖霊様が私たちに今読んでいることは何であるのかを私たちに示してくださいますよね。
Sometimes it's a rebuke.
たまにはこれは、問いただし、叱りの時もありますよね。
And sometimes it's encouragement.
そして時には私たちにとって励ましの時もあります。
And we can communicate with God as we read through the scriptures.
私たちは御言葉を読む中で神様とのコミュニケーションをものすごく取ることができますね。
As we see how the Holy Spirit speaking to us through that passage, we can pray and ask God.To help us, or we can praise him for what he's done.
その御言葉を読む中で神様に、祈る、読みながら祈ることによって神様の助けを求めることもできますし、そして神様に賛美をもすることもできますね。
And so I was excited when I saw that we were coming to this psalm here by David.
ちょうどこの詩篇にたどり着いているのを見て、私は本当に楽しみにしていました。
This is kind of an Old Testament example here of.David doing exactly what we were learning about in our Thursday night study.
ちょうど木曜日の祈り会で私たちが学んでいたことが、まさにダビデがこの同じようなことをこの詩篇を通してしているのです。
This psalm is filled with what is almost completely David quoting other scriptures.
この詩篇はダビデが他の聖書の御言葉を覚えて暗記しながらその言葉を言い返している、詩篇なのです。
And we won't take the time to look at each verse and where he found it at. We'll look at a couple, but it would take too long. In fact, in the Old and New Testament, there's over 500 times that this is quoted to or alluded to.
この詩編、ダビデが、この詩編を通してダビデはいろんな旧約聖書から取り出した詩編なんですけれど、全部は見るのには時間が結構かかるので見ないですけれど、何個かは見ますけれど、この詩編の86編の言葉が旧約聖書、そして後の新約聖書にも500回以上引用されている言葉なんです。
And so, what I wanted us to do here is remember when we pray scriptures to the Lord, it's not just rogue resuscitation of what we're reading.
私たちは御言葉を神様に祈るときに、ただ読んでることを考えないで繰り返すような祈りではないですよね。
It should flow from us naturally.
私たちから、自分自身から、自然に溢れ出るようなものであるべきです。
And I think that's what David does in this psalm.
まさにダビデがこのようなことをこの詩編でやってるのではないでしょうか。
So let's look at Psalms 86, a prayer of David.
じゃあ詩編の86編、ダビデの祈りに目を留めましょう。
And we'll start here in verse 1.
一節に見たいと思います。
It says, Bow down thine ear, O Lord, and hear me, for I am poor and needy.
一節にこのように書いてあります。主よ、耳を傾けて私に答えてください。私は苦しみ貧しいのです。
Of course, this statement is figurative.
この例え、この言っていることは、例えに似ていますよね。
Because God is a spirit.
神様は霊です。
But we can see here that David pictures God bowing down to hear his prayer.
ダビデはこの神様を想像しているときに、神様が耳を傾けている、横になって傾けていることを、思い出しているのですね。
In the context, David's in trouble.
この状況の中でダビデは、困難に出会っているのです。
And I know when I'm in trouble and I'm praying for the Lord to help me, I'm like the same way. Lord, hear my prayer.
私もダビデみたいになんか自分だが困っている時に出会うと直面する時に、私もダビデみたいに、あ、主よ、私の声を聞いてくださいと必死に願いますね。私に耳を傾けてくださいと願いますね。
And I know that there's millions of other people praying to him at the same time.
同じ時に数多くの何億の人が神様に同時に祈っているのが分かっているのですが、
And really, this is not a problem for God.
これは神様にとってはそんな大した問題ではないですが。
But I want him to hear me.
でも神様、私の声を聞いてくださいと願いますね。
But the truth is, every time we pray to God, it's like he's looking right at us.
私たちは神様に祈るときに、神様は私たちに目をフォーカスしているようなものではないでしょうか。
He's looking at us and listening intently to what we have to say.
私たちに目を留めて、私たちの言っている言葉に神様がものすごく注目しているのです。
Not that we deserve God's individual attention, but
それは私たちが神様の直接な注目を受けるのにはふさわしいものではあるからではなく、
But everything we receive from God is just because of His mercy.
神様から受けるすべてのものは神様の恵みによるものですね。
And His love for us.
そして私たちの対しての愛によるのですね。
So let's look at this a little closer. He says in verse 1, hear me, for I am poor and needy.
じゃあこの一節をもう少しじっくり見ると、耳を傾けて私に答えてください。私は苦しみ貧しいのですと書いてありますね。
Here David's humbling himself as he appeals to the Lord.
ダビデは神様に願いを捧げるときに自分をへり下っているのです。
As I read through this, I can think even to myself when I pray, Lord help me, I'm in need.
私も祈り、主に祈る中で、ああ、主よ、私ももう本当に貧しくても苦しんでいるのですというその同じへり下りの気持ちが感じます。
And like David, we need to understand God's love and compassion for us.
ダビデと同じように私たちも神様の愛と神様の恵みを理解することは大切ですね。
If we can really understand that God does love and care for us, then we'll come to Him more often in prayer.
神様が本当に私たちを愛している、私たちのことをについての思っていることを理解すればするほど、私たちは神様の身元に行くことがもっと増えるのではないでしょうか。
We also studied in our Thursday night study that it doesn't matter what situation we're in, we can pray to the Lord.
その木曜日の祈り会の中で学んだことは、私たちはどんな状況にいても、私たちは主の御元に行くことができることを学びました。
Let's continue in verse number 2. He says, Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusts in thee.
2節を続けてみましょうか。私の魂をお守りください。私は神を恐れるものです。私のしもべをお救いください。あなたは私の神。私はあなたに信頼します。と書いてあります。
David's situation was desperate. He says, Preserve my soul. He thought that if God didn't help him, he was surely going to die.
ダビデは本当に大変な状況にいたのです。神様の助けがなければ、もう私は死ぬのではないでしょうかと思っていたかもしれません。
He says, Save me for I'm holy, Lord, and save thy servant that trusts in you. David gives God three reasons why he should answer his prayer here.
ダビデはこの詩篇でこの箇所で3つの理由、神様私の願いを聞いてくださいというために3つの理由を神様に捧げました。
And so look at these. First, he says, I'm holy.
1つ目は私は神を恐れるものです。
Now, this isn't a claim for David to say that he is holy like God is holy.
この一つのもう一つの解釈とすれば、私は主は神は恐れるものと同時に、もう一つの私は清いものですというふうにも言われるかもしれないですけれど、その清さはダビデは完全に清い、完全に恐れているという意味ではないんじゃないでしょうか。
David knew he was a sinner. He knew he'd sinned in the past and that he would sin again.
ダビデは自分のことをよく知っていました。罪を犯すもの、過去にも罪を犯しましたし、未来にも罪を犯してしまうことをよく知っていたと思います。
But he's trying to make a case, Lord, you know, compared to these wicked men that are after me, I'm holy. I'm trying to be like you.
ダビデの言っていることは他の人に比べたらもしかしたら神様主よあなた様を本当に私は恐れているのですという内容だったかもしれませんね。
He says, You are my God. And like David, we can pray to our God. He's our God.
主よあなた様は私の神様です。神ですというふうに言いましたね。神様あなた様が私の神ですとそのフォーカスしていること、私たちも同じように祈れますよね。主よあなた様は私の神ですというふうに
He worships him and says you are God alone my God。
ダビデは神様を礼拝しながら主よあなたは唯一の私の唯一の神様ですというふうに祈りましたね。
He says to him save thy servant whom trust in you
あなたのしもべ、あなたを信頼しているしもべにを救いくださいと願っているのですね。
I think of the apostles or when they're walking around with Christ.
弟子たちがイエス様と共に歩んでいる時を思い出しますね。
And some of the other people that he healed.
イエス様が何人かを癒しました。
And I would tend to pray like them here, you know, Lord.You know, I believe. Help thou my unbelief.
主よ、あなた様を信じます。イエス様、あなた様を信じます。私の不信仰を助けてくださいっていう、そのような気持ちだったかもしれないですね。
Help me to have more faith.
もっと信仰があるように助けてください。
Let's look at verse number 3.
3節を続けてみましょうか。
It says, Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily.
主よ、私を憐れんでください。絶えず私はあなたを呼んでいます。
David cried unto the Lord daily because he relied completely on God.
ダビデは絶えず主に祈っていました。なぜかというと、ダビデは絶えず主に頼っていたからです。
Lord, you're my only hope.
主よ、あなた様が私の唯一の希望なのです。
He continues, O Lord, for I cry unto thee daily. I also think here of when Peter, and then when the Lord asked Peter to, will you also go? Peter and the disciples.
ちょうどイエス様がペテロのペテロと弟子たちにあなたたちは大勢の人が何人かの弟子がイエス様を離れた時にイエス様がペテロと他の弟子たちに言いましたね。あなたたちも一緒に行く彼らと出て行くのですかと聞いた時。
And Peter's answer was, well, where should we go, Lord?
ペテロの答えは私たちは誰に行けばいいのでしょうか、誰のところに行けばいいのでしょうかと答えました。
For thou hast the word of life.
あなた様が命の言葉を持っているお方です。
Let's look in verse 4.
4節を見ましょうか。
He says, Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, I do lift up my soul.
4節。このしもべの魂を喜ばせてください。すごい言葉ですね。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ求めています。
Here David is asking the Lord, he says, Lord, restore my joy. Give me the joy I had when I was first saved.
ああ、主よ、私に喜びをもう一度与えてください。救われた時の、その救われた時の大喜びを私に戻してくださいという願いです。
Only you can bring me this joy. I lift up my soul to you.
このような喜び、主よ、あなた様だけが私に戻すことができるのです。私の魂をあなた様に捧げます。
Verse 5 says, For thou, O Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
5節を見ましょうか。主よ、まことにあなたは慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求める者すべてに、恵み豊かであられます。
This is really the key verse of this whole passage, I think.
この詩編の、中での最も、重要な聖句ではないでしょうか。
This is David's hope was on God's graciousness and knowing that he was a good God and he was ready to forgive him.
ダビデの希望、ダビデの望みは主の恵み深さ、主が良いお方である、そして許しを与えるお方であることにフォーカスしていますね。
And like most people, we're not ready to forgive.
面白いですよね。私たちって、人ってなかなか許しを与えるっていうのはなかなかしない人ですよね。
We stay mad for a long time.
どっちかっていうと私たちは長い間怒ってしまうような状況ですよね。
But this passage tells us about God and how He is ready to forgive.
この箇所では主が私たちの許しを与えるもう備えをしていることが見えるのですね。
We don't understand this. We think, well, there's got to be something I have to do.
よく私たちはこれをなんか理解するのが難しいですよね。何かをしないと神様の許しを得れない。
Maybe we need to beg or we need to promise the Lord, well, we'll do different if you just get me out of this situation.
もうその願いの真剣さによって神様が許すとか、神様のために何かをしなければならないとか、何かクリスチャンの活動とか教会の活動一生懸命励んでいけば神様の許しを得るのではないでしょうかと思います。
But the truth is, no matter how many times we mess up, God is ready to forgive us.
しかし感謝のことに真実は私たちは何度でも失敗しても神様は私たちの絵の許しに富んでいることが分かりますよね。
And as we continue there, it says, and he in plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
六節、五節ね。あなたを呼び求める者すべてに恵み豊かでおられます。あられます。
And so as David was calling upon God for help, he expected God to answer him.
ダビデが主に助けを叫び求めるときに、ダビデは主が助けを与えてくれることを確信して祈っているのですね。
That's another problem we have actually as Christians.
クリスチャンとして私たちはこのような問題にも直面しますよね。
We doubtThat God loves us and will forgive us again.
つまり私たちは神様が本当に私たちを愛して私たちをまた許してくれることを本当に信じるっていうのが難しい時ってありますよね。
As we are studying a book on Thursdays about in Hebrews, God says that it actually brings him joy for his children to come.
木曜日の朝のブックスタディがあるんですけれど、今読んでいる本の中で神様が、主が私たちを許すことに、そのこと自体に主は喜びを感じるということに考えていた時があったんです。
Let's look at verse 6.
6節を見ましょう。
It says, Give ear, O Lord, unto my prayer, and attend unto the voice of my supplication.
6節にこのように書いてあります。主よ、私の祈りに耳を傾け、私の願いの声を心に留めてください。
Now I know that this is Psalms. It's a poetry, and David does this on purpose, perhaps.
この詩編は、まあ、詩ですよね。なのでこの繰り返しもここで見ることができるかもしれませんね。
But as I'm reading through and studying this, I want to believe that David's just like me.
私がこれを読む中で、ダビデって僕にすごく似てるんじゃないかなというふうに思った時がありますね。
Sometimes when I pray, I'm all over the place.
たまに祈るときにもうあっちこっち行くところがよくありますね。自分の気持ちがアップダウンしたり、あのこのことについて祈ったり、あのことについて祈ったりするときがよくあります。
But in reality, it's probably just because it's a poetry, and that's the way that it was supposed to be written.
そのようにダビデ祈ってるんじゃないかなって思いながら、多分これは実際詩でダビデがわざとこういうふうに書いたかもしれないというのも。
Let's look in verse number 7.
7節をちょっと見ましょう。
It says, In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou will answer my prayer.
7節。苦難の日に私はあなたを呼び求めます。あなたが私に答えてくださるからです。
I can picture myself in situations I've been in the past praying to the Lord the same way. Lord, I need you. I'm physically and emotionally spent.
私も自分の人生の中でこのように神様の前に祈った時、よく覚えています。もう肉体的にも精神的にももう全部もう使い切って、もう果たし切ってもう自分の心や体にももう何にもない時に主にこのようなことを祈った時を覚えています。
But no matter where we're at, we can have confidence to go to the Lord in prayer.
そういう状況でも、どんな状況でも私たちは主の身元に行くことに完全に確信を持つことができるのが分かりますよね。
We see that here in this verse 7. It says, I will call on thee, for thou will answer my prayer.
この7節の最後、すごいです。あ、全部すごいです。苦難の日に私はあなたを呼び求めます。なぜですか？あなたが私に答えてくださるからです。
We know this from our past experience. When God has answered our prayers in the past, we know confidently He will answer them in the future.
振り返って思い出してみましょうか。イエス様が、神様が私たちの前の祈りを答えてくださったこと、それを振り返ってみると、私たちはその確信を得ることができますよね。
Let's look at verse 8.
8節を続けてみましょう。
It says, Among the gods there is none like thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works.
8節にこのように書いてあります。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。
The truth is that there's no God like the one true God.
唯一な主以外にそのような主のような神はないですよね。
Our God is not like the pagan gods that they had at the time, Baal and Ashtaroth and Dagon.
ダビデの時代の神々は私たちの神様とは全然違うようなものでしたね。ダビデの時にはバールとかアシュロスとか、ダゴンという神々がありましたね。
In their worship services, they were there to serve their God, to appease his wrath and to make sacrifices to try to appease him.
彼らがその神々を拝む目的は、その怒りをどのようにか、どうにかして、その怒りを抑えるために、その怒りが訪れないようにと、捧げ物とか礼拝をしていましたね。
But the truth is that the true God, our God that we worship here in the Psalms, as we see David praying, he cares for us. He listens to us. He has mercy for us.He's good and he's ready to forgive.
私たちの神様は怒りを持っているのではなく、私たちをもうすでに愛しておられ、恵み深いお方でおられ、憐れみ深いお方であり、私たちを愛しておられるお方ですよね。
Let's look at verse 10.
Amen.
It says, For thou art God, thou art great and dost wondrous things, thou art God alone.
You want to do 9? You want to do 9?
Didn't I just do that?
Not yet.
Okay. Verse 9.
Really good.
Verse 9.
Let's do 9.
Okay. And all nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name.
9節も、主よ、あなたが使われたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの御名をあがめます。
So David recognizes here that God is the creator God. He's master of all. And that he's not just the God of Israel.
ダビデはここで、この私たちの神様は私たちのイスラエルの神様だけではなく、まさに国々の神であることをダビデは理解しているのですね。
This is important because a lot of the gods in that time were regional gods or like the god of the Chaldeans.
ダビデがこれを言っているのは、よく当時にはこの神々はこの国の神であるとこの国の神であるとか、あの国の神であるとか、カルデアの神はこの神であるとか、そのような考え方でした。
But David knew that our God is the one true God of all.
しかしダビデが理解していたのは、イスラエルの神様はただイスラエルの神だけではなく、すべての神の、すべての上の神であることでしたね。
Now for verse 10.
はい、では10節。Sorry.
For thou art great and dost wondrous things, thou art God alone.
10節。まことにあなたは大いなる方、くすしい御業を行われる方、あなただけが神です。
David understood that he wasn't just the God, a God out of many gods, but he was the one true God.
ダビデが理解していたのは、数多くの神々の中で神様がその中の一人であるではなく、唯一の真実な神である神様であることを理解していました。
Let's look at verse number
11. 11節。
It says, Teach me thy way, O Lord, and I will walk in thy path. Unite my heart to fear thy name.
主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。私の心一つにしてください。皆を恐れるように。
As I read through this, I think of prayers. Lord, teach me. Teach me to walk like you would have me to walk.
ああ主よ、このことを考えると、祈るときに、ああ主よ、私を教えてください、あなた様の御心通りに歩むようにと私を教えてください。
teach me your ways and your will for my life.
あなた様の道を私に教えてください、あなた様の御心を私に教えてくださいというような祈りです。
I like how he says, if you teach me, Lord, then I will walk in thy truth.
これって面白いですよね。ダビデが言ってるのは、あなたの道を私に教えてください。でそうすると次の列、次の部分、私はあなたの真理の内を歩みます、教えてくれば歩みますそういう感じですね。
That's the same prayer that we can pray for ourselves today. If Lord teach us so that we can be obedient to you.
これも私たちの 今現在の祈りにはすごく大切ですよね。主よ、私を今教えてください。そして教えることによって私が歩めるように助けてください。
He finishes there by unite my heart to fear thy name.
この次のところ、私の心を一つにしてください。皆を恐れるようにとかありますよね。
And what he was doing is he was admitting to God that I can't do this on my own.
ダビデがここで告白しているのです。私は自分の力ではこれはどうしてもできない。
That he needed God to unite his heart in order for him to follow in truth.
神様にダビデの心を神様の御心と一致するのを神様に助けてもらわないとなかなか自分でできないことをダビデがここで認めているのではないでしょうか。
He wanted God to help him unify in his heart so that all of his purposes, all of his affections, everything that he did would honor and glorify the Lord.
ダビデの心を神様の御心の一つにしてくれることによって。ダビデの生きる目的、生きる、意味がその御心にかなうようになるのでしたね。
Verse 12
節。
It says, And I will praise thee, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore.
12節にこう書いてあります。我が神、主よ、 私は心を尽くしてあなたに感謝し、常しえまでもあなたの御名をあがめます。
And the truth is, if we focus our minds on the Lord, if we focus our affections and everything that He's done for us, then it'll result in praising Him.
私たちが神様の仕業、仕業？見業だ、見業。神様の見業に目を止めて心を止めると、私たちのその目と心を止めれば止めるほど神様が私たちの人生になさったさまざまな素晴らしい行いが私たちの心を感謝にあふれるようにするのではないでしょうか。
Verse number 13. 13節。 It says, For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
13節、あなたの恵みは私の上に大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださるからです。
It's interesting here, this word that he says, for thy great mercy. Mercy has been often translated in other places as a loyal love, a faithful love. And so what he's talking about here is God's faithfulness and his loyalty to love him even though he was a sinner.
このあなた様、あなたの恵みはっていう、この恵みはっていう面白い言葉です。他のところでこの同じ言葉は、忠実な愛というふうにも、忠実に、忠実さ、忠実で満ちた愛というふうにも訳すということができるので、その神様の忠実さについても見ることができますね。
And God knew, or God, David knew,That since God loved him and cared for him and had rescued him in the past, that God would do it again.
ダビデが、神様が今までダビデに対して愛を示して忠実であった、助けてくださった、支えてくださったことを理解してかしたからこそ、今のダビデの状況の中でも神様は愛を示してくださる、支えてくださることを分かっていたのですね。
Verse 14.
14節続きましょう。
It says, And O God, the proud are risen against me, and the assemblies of the violent men have sought after me, sought after my soul, and have not set thee before them.
14節、神を高ぶる者どもは私に向かい立ち、横暴な者の群れが私の命を求めます。彼らはあなたを前にしていません。
And what he's saying here is, Lord, these evil men that are chasing me, they don't even believe in you.
この私を追いかけている悪者はあなた様を信頼していないではないでしょうかというふうにダビデが言ってるのですね。
Verse 15. 15
節。
But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long-suffering, patient in mercy and truth.
Can I interject?
Hi.
Isn't it amazing how David's eyes constantly go from his circumstances to God? ここで神ダビデの見方っていつも周りの人からすぐに神様の身元へ行くっていうのはすごいですよね。Sorry, I interjected. I'm sorry. 15節、しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富んでおられます。
You read 15?
Yeah, sorry.
Okay, no worries. So David knew that these evil men were chasing him.
ダビデはこの悪者がに追いかけられていることを知っていました。
But he knew that that didn't change God's love for him.
しかしその追いかけ、その危険な状況は神様がダビデを愛していることを変えるような状況ではなかったのです。
And even though there's a lot of these different verses in this passage, let's look at where he gets this from in the Old Testament.
この箇所の中にいろいろ聖句がありますけれど、この聖句はどこから取り出したかを見ていきたいと思います。
You'll notice he's not quoting it exactly.He's rephrased it in his own words as it pours out in a prayer.
ダビデがこの元の箇所を、言葉通りに言ってるのではなく、自分なりの言葉でダビデがこれを祈ってるのが分かるようになると思いますね。
And we find it in Exodus 34, 6 and 7.
出エジプト記の34章の6節、7節にこの言葉があります。
And this is the moment that Moses encounters God.
ここでモーセが神様に出会う時なのです。
So let's read here in Exodus 34, verses 6 and 7.
出エジプト記の34章の6節7節です。
It says, and the Lord passed before him, and the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and the transgressions and sin, and transgressions and sin.
主は彼の前を通り過ぎる時こう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富、恵みを仙台でまで保ち、とがと背きと罪を許すと書いてありますね。
We also didn't go over that, but he's using that same verse that he quotes in 86 and verse 5, where he says, For thou, O Lord, are good and ready, forget to forgive and abundant in mercy.
この箇所を引用でいいのかな、引用して86編、詩篇の86編の5節も同じような言葉を、言いましたね。この言葉を振り返って見ているのですね。
And we see it here in verse 15.
で、15節にも同じような言葉が見えるのです。
So we can say that David read his Bible, what he had at the time.
ダビデが手元にあった御言葉を忠実に読んでいたでしょうね。
And as he was familiar with this, as he prayed, it just flowed through his prayers.
で、ダビデが祈っている中で、この御言葉がもう自然に心から溢れ出ているように見えますよね。
But it helped David to understand God and who he is.
しかし、この御言葉がダビデに神様はどのようなお方であるのかをはっきりと理解するために大きな助けでした。この出エジプト記が。
Because the scripture gives us a picture of God's heart.
この御言葉を通して神様の心をきれいにはっきりと私たちを示してくださるのですね。
It tells us that he's loving and forgiving.
主は愛で満ちている、許しで富んでいるお方であること。
And really, we just need to believe it.
そして私たちはただそれを理解して信じる大切さがありますね。
Verse 16.
16節進みましょう。
It says, And turn unto me, and have mercy upon me. Give thy strength unto thy servant, and save thy son of thy handmaid.
16節。御顔を私に向け、私を憐れんでください。あなたのしもべに道からを与え、あなたのはしための子をお救いください。
I prayed this for myself. Lord, don't give up on me.
主よ、私にギブアップしないでくださいとよく祈ります。
Turn to me and give me mercy.
私に傾いて私に恵みを与えてください。
David never approached the Lord for something that he thought he deserved.
ダビデは主の前に行った時、自分がこれを受けるのにふさわしいのじゃないかなという気持ちで行かなかったのですね。
Anything we receive from God is only because of His love and mercy for us.
私たちは神様から受けるものは神様の愛、神様の恵み深さによるのです。
Here, when he says in this verse, "Give thy strength unto thy servant," I think this is what Paul is alluding to in Ephesians 6:10.
エペソの6章の10節の中でパウロはダビデの言葉を今度引用しているのではないでしょうか。パウロ自身もこのような似たような言葉を言いましたよね。
He says in Ephesians 6:10, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might.
16節にあなたの、16節にあなたのしもべに道からを与えというふうに書いてありますよね。エペソード6章10節に終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。その同じ力強められることが見えますよね。
David here had been praying for strength. I pray for this too. Lord, give me strength. I can't make it through this.
ダビデはこの箇所で神様に力を与えてください、力をくださいと祈っているのですね。ダビデはこの時期を通るのに、もうどうしても自分の中にはない力が必要でした。ので神様に力をくださいと願っているのです。
And God gives strength to his servants.
神様はそのしもべに、その神様に仕える者に、その偉大な力を与えてくださいますよね。
Let's look at verse 17.
最後17節。
It says, show me a token for good, that they which hate me may see it and be ashamed, because thou, Lord, has hope in me and comforted me.
私に慈しみの印を行ってください。そうすれば、 私を憎む者どもは見て恥を受けます。主よ、あなたが私を助け慰めてくださるからです。
Now I would say most cases, if not all, it's wrong to ask God for a sign.
ほとんどの場合、神様に私に印をくださいと願うのはいいかどうかは良くないかもしれません。
Especially when our attitude is the wrong attitude, like, God, if you love me, show me you love me.
特に自分の態度は、神様、本当にあなた様は僕を愛しているのだったら示してくださいと、ちょっと、高ぶって祈ることは良くないかもしれないですね。
Or if we say, hey, Lord, I'll believe in you if you prove to me.
主よ、あなた様が本当に私があなた様が信頼できることを証明してくれれば信頼しますそういうような
Remember, Christ rebuked the Pharisees for that same thing, asking for a sign to prove he was the Messiah.
パリサイ人がイエス様がメシアであることを証明してくださいとイエス様に that's like tempting, isn't it?、Mm. あの今木曜日でテンプト神様をなんだっけイエス様を試すありがとうサンキュー神様を試してはいけないその中の内容では良くないですね。
And so, I don't think that's David's attitude here.
ダビデの態度はこういうようなものではないと思います。
I think he was desperate. He was at the end of his rope.
もう本当にもうダビデはもう本当にもう desperate もう必死でした。もう救いの綱のもう最後のところにもう必死のところでした。
And he was just asking God for just a little crumb of hope.
もう神様にも本当の少しだけの希望を私に与えてくださいと願っていると思いますね。
And so, I think that even though myself, I've asked Lord, you know, sometimes when you're desperate and you're going through a hard time and you're begging God and you're asking him,Lord, I know you said you'd never leave me or forsake me, but right now I feel abandoned, and I really just need to sense your presence right now.
もしかしたら皆さんも私もこのようなことを祈ったことがあります。本当に自分の心の中でもう苦しみを通って苦難を通っている中で本当に神様に見捨てられているように気持ちになっている。神様、あなた様は私を見捨ているっていうことはないことがわかるのですけれど、私は本当に自分の心の中でもう皆に見捨てられている。神様があなた様は私をもう離れてしまっているように感じるとき、こういうふうに祈ることも。ありました。
And I was probably wrong in my prayer for that.
もしかしたらその祈り方は良くなかったかもしれませんが。
But as I studied through this, I read a commentary by Adam Clark.
この86編を学ぶ中である聖書学者がこのように言いました。
And he interprets this passage a little differently here.
この聖書箇所をこのように説明しました。
Here's his version.
この彼はこのように言いました。
He says, "Make with me a sign."
主よ、あなた様は私を通してお印を作ってください。
Fix the mark of thy name upon me, that I might be known to be thy servant.
あなた様が私の上にあなた様の皆の印を当てはめてください。それによって周りの人々はあなた様が私を自分のしもべとして選んでくださったことが分かるようにと。
I really like this interpretation because it reminded me of Elijah on Mount Carmel, Michael, or Nahum, and his little servant girl that said that, Lord, use me, basically, that they may know there's a God in heaven.
この説明、私はすごく好きなんです。なぜかというと、神様はよくいろんな人を使わしてご自分の偉大さを周りの人に指し示すことができたのですね。エリアを通して偉大な預言者もそうでありながら、あるいは小さなナーマンの娘さんも同じように神様はその人を通しても使わす、その偉大な皆を示すことができました。
I think of our good friend in Chiba, Rebecca. Her name just slipped... Matsuyama too, but I was thinking of Momoko. And she's dying of cancer.
ある友人、あの千葉にいる桃子さんという方のことを思い出します。今がんで癌で戦っています。
And everything she does, even through all of her struggles and in the hospital, is witnessing about the Lord.
自分が癌の戦いの中で病院にいたり、もうどこにいても、彼女はイエス様の話を聞く人に誰にでも語りかけるようなことに努めています。
And that's a prayer of mine, no matter what I'm going through. Lord, help us, help me to glorify you.
私の祈りも同じです。主よ、私を使わせてあなた様に栄光を示すように私を使わせてくださいという祈りですね。
He finishes the psalm here with, because thou, Lord, has hope in me and comforted me.
この詩編の最後のところを見ると、主よ、あなたが私を助け、慰めてくださるからです。
Again, he's just reinforcing, because thou hast hope in me. Thou hast helped me in the past. I can be confident that you're going to help me now.
今まで神様、あなた様は私を助けて、私を慰めてくださったからゆえに、今の時でも私はあなた様の助け、そして慰めに信頼することができるのです。
And so today we can be like David when he wrote this prayer.
今日も私たちはダビデがこの祈りを書いたように私たちも同じようなことができますね。
No matter what, we can come to God because he's a good God.
どんな状況においても私たちは主の身元に行くことができるのです。
And he's ready to forgive us, plenteous in mercy to all that call upon him.
私たちに対して許しが富んで、富み、私たちに憐れみ深さ、恵み深さに富んでおられるお方ですね。
And we can trust him because he's a God like no other gods. He cares for us.
この偉大な主が他の神々とは全然違って私たちを愛し、私たちに対して感情を持っているお方。なので私たちは常に主の身元に行くことができます。
And we can ask him to help teach us and give us a heart that would be obedient to him.
私たちを教えることによって、私たちのこと、心に語りかけることによって、常に私たちは主の歩み、主の御心にかなった歩みもすることができますね。
And we can be confident that he'll hear us and answer our prayers.
私たちの祈りを聞いて、そしてその祈りを答えてくださることに確信を持つことができます。アーメン。アーメン。感謝ですね。最後にお祈りしましょう。Let's go closing prayer. お父様、ダビデが自分の人生のにおいて、この御言葉を自分の心の中で自分の祈りに助けたように、主よ、私たちもダビデの祈り、そして御言葉を通して私たちの祈りを助けてくださるように、私たちをこの御言葉に常にあふれるように導いてください。 Father, just in the same way that David used scripture to mold his prayers and to shape his prayers to help him in his time of trouble, also Lord, help us to be soFamiliar and fervent in our understanding of Scripture, that we also can use Scripture to guide our prayers and to help us in the times when our words may seem to fail us. We can lean into the words of Scripture to help and mold our pleas toward you. 私たちの心の中に言葉が出ない時こそ、私たちはこの御言葉を通して私たちの祈りを作り上げるように私たちを助けてください。そしてあなた様が私たちを絶対見捨てない、絶対に離れない、そのようなことを私たちが忘れないように私たちを支えてください。 And Father, help us and sustain us so that we, through our understanding of who you are and how you have been faithful to us in the past, will always remember that you are trustworthy, that your love never fails, that it is always with usAnd help that to give us comfort and strength and confidence to go to you in those times. そしてそのような時に私たちは確信を持ってあなた様の身元へ行くようにと私たちを導き助けてください。 Father, it's in your name we ask all these things. お父様、あなた様の偉大な皆によってこの全てのことをお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。